カラオケ空いててよかったね。今日は歩きっぱなしだったからようやく落ち着けたね。ソファーの座り心地が良くて寝ちゃいそう。おい、いけないいけない、ごめんね、うとうとしちゃって。君といると安心するから気が抜けちゃうみたい。気をつけないと。にしてもさ、わざわざデンタル彼女を利用しなくても平気だよ。お店を通さなくても君となら普通に会うのに。お互いの大学の友達とか誘ってみんなで遊んだ方が良くない？デートの練習がしたいんだ。そういえば顔合わせ前のメールでも言ってたもんね、異性と接するのが苦手だから女の子慣れしたいって。あの時はまさか君とは思わなかったな。どうしたの？顔赤くしちゃって。幼なじみ相手に相談してたと思うた。恥ずかしくなった？気にすることないよ。私だってデンタル彼女を始めるまでは男の人とうまく話せなかったし。君もそのうち慣れるさ。まあ確かに女の子慣れするって目的があるならデンタル彼女の方がいいかも。恋人として会うのと友達として会うのとでは別物だもんね。友達とはこういうことしないしね。手握っちゃった。君の手ってあったかいよね。優しい熱が伝わってきて安心する。ずっと握っていたいかも。あれ？なんかますます熱くなってない？手のひらをコスコスしただけなのに不思議だな。せっかくだからさ、彼女の私にしてほしいこととかある？私は今君の彼女なんだから、したいこと何でもしてあげるよ。遠慮せず何でも言ってほしいな。でもエッチなことはダメだよ。おっぱい触るとかキスするとかエッチするとかそういうのは絶対なしだからね。変なことしようとしたら君でも敵にするからね。
ごめんね、釘を刺すようなこと言って。君に限ってそんなことしないよね。この前ひどい目にあったからつい。レンタル彼女でね、ルールを破って変なことしてくる人がいたんだ。そのエッチなこと、レンタル彼女で許されてるのは手をつなぐまで、それ以上のことは絶対ダメ。サイトにも書いてあるから君も知ってるよね。それなのに強引に体を求めてきたんだよ。信じられないよね。エッチなことがしたいならそういうお店に行けばいいのに。ごめんね、口っぽくなっちゃって。君の彼女として 楽しい時間を提供しなきゃいけないのに、無駄意識に欠けてたよね。すぐ立ち直るから待ってて。え？愚痴聞いてくれるの？でも悪いよ。今は君の彼女なのに。確かにそれは一理あるかも。彼氏に口をこぼすのは彼女っぽいといえばっぽいもんね。一本取られた感じだな。よし、わかった。そこまで言うならお言葉に甘えようかな。優しい彼氏くんを頼らせてもらうね。もう顔真っ赤だよ。本当に女の子なりしてないんだね。これから一歩ずつ私って女の子に慣れてくれると嬉しいな。じゃあ早速口をこぼさせてもらおうと思うんだけど、その前にちょっといい？ぎゅ
う。驚いた。急に抱きしめられたからピクッてしちゃったね。よしよしよしよし、
大丈夫？落ち着いたかな？そっか、よかった。ね、やっぱり口を聞いてもらうだけじゃ悪いから、せめて彼女らしいことをしようと思ったんだ。ほら、こうしてさ、君の膝の上に乗って、正面から抱きつくのって彼女らしいでしょ？イチャイチャ感があって、君も女の子なれできるんじゃない？まあレンタル彼女的にはかなりグレー、いやギリギリアウトってくらいのスキンシップなんだけど、愚痴を聞いてくれるお礼に特別サービス的な感じ？そういうわけだから、君にだけ特別？二人だけの秘密にしてね。ではでは、君へのお礼の前払いもできたことだし、
早速、口をささやいちゃうね。
これはつい、おとといの話なんだけど、その日もレンタル彼女の仕事があってね、大学の予言終わりに、繁華街の駅前でその日の彼氏と待ち合わせをしたんだ。いつも通りメールで服装を教え合って、相手を探したんだけど、顔合わせをしてびっくり。なんと、同じ大学の男子だったんだ。まさか、昨日の今日でまた知り合いと遭遇するなんて、珍しいこともあるものだよね。大学ではレンタル彼女のことを内緒にしてたからさ、その男子も驚いてる様子だったよ。でも、すぐに動揺から立ち直って、一人で盛り上がり始めたんだ。小鳥ちゃんじゃん。写真の雰囲気似てると思ったけど本人だったんだ。なんか運命感じちゃうなって。一方、私は苦笑い。 それもそのはず、普段から苦手だったんだよね、その男子のこと。その男子、園崎くんって言うんだけど、一緒の授業が多くて、よく話しかけてくるんだけどね。ちょっとガツガツしすぎっていうか、別に仲良くないのに毎晩電話してきたり、女友達と食堂でご飯食べてる時に割り込んできたり、何度断ってもデートに誘ってきて、ヘキヘキ気味だったんだよね。でも仕事だから、園崎くんの彼女として振る舞わないといけない。私は心を殺して満面の笑みで嫌いな男子の手を握ったんだ。それから二人でウィンドウショッピングをしたんだけど、園崎くんたらさ、すごい距離感が近くてね、私の体ベタベタ触ってきたんだよ。ことあるごとに抱きついてきたり、腰を抱いてきたり、二の腕やお尻を撫でてきたり、レンタル彼女にセクハラしまくり、ショッピングモールを練り歩きながら触りたい放題だったんだ。周りから見たら完全にバカアップル。恥ずかしすぎて顔から火を吹きそうだったよ。大学では私に触れなかったから、その分性欲が爆発しちゃったんだろうね。彼氏の特権を利用して妄想してたことを実現してる感じだった。やっぱ譲って、ルールの範囲で楽しむ分には文句はないよ。でもレンタル彼女の規約的には完全にルール違反。何度もたしなめたんだけど、お調子者の園崎くんは耳を貸さなかった。まったく、私に指一本触れてこない君を見習ってほしいよ。今思うと、心を鬼にして断り続けた私の判断は間違ってなかったな。まあ結局、レンタル彼女としてデートしちゃったんだけどね。1時間くらいしてからショッピングモールを出たんだけどさ、次はどこ行きたいって聞いたら、園崎くんはカラオケを希望したんだ。セクハラ三昧で周りの目が気になってたから私も同意。近場のカラオケ店に行くことに決まったんだ。思い返すと、個室に入ったことは最大の過ちだったな。コアラのようにしがみつかれながらカラオケ店に入店。ちょうどこのお店のこの部屋だったかな。またもやすごい偶然だよね。ま、特に嬉しくはないけど。カラオケでは最初は普通に歌ってたんだけどね、徐々にセクハラ魔人が頭角を現し始めたんだ。私が歌っている間に抱き寄せて膝の上に座らせてきたり、物を落としたふりしてスカートの中を覗き込んできたり、マイクを手渡すときにマイクの先で私のおっぱいをつついてきたり、とにかくやりたい放題。二人きりなのをいいことに、セクハラはどんどん過激化していったんだ。逆の果てにはね、キスしようとしてきたんだよ。さすがの私も、堪忍袋の方が切れてね、本気で抵抗して怒ったんだけど、その先子、意外にも謝ってくれたんだ。調子に乗ってごめん。俺、小鳥ちゃんのこと本気で好きだったんだ。廉価のとはいえ、 彼女だと思うとつい我慢できなくてって土下座せんばかりの勢いで謝罪してきたの。これだけ謝られるとこっちが悪いみたいな気分になってさ、未遂だったから私も許してあげたんだけど、途端に顔を上げてさ、こう言ってきたんだよ。90点以上取ったらご褒美にキスしてって。まったく、少しでも登場しかけたこと後悔したよ。いくら反省したふりをしようと少年は変わらない。人を簡単には信用しちゃいけないって都会に出て学んだね。普通だったら呆れて無視するところだろうけど、ふざけた提案を私は飲んだんだ。なぜなら賞賛があったから。園崎くんは結構音痴でね、それまでずっと80点すら取ったことなかったからさ、90点なんて取れるはずがないって思ったんだ。だからチャンスは1回きりって条件をつけて提案を飲んだの。今思えばすっかり受注にはまっちゃってたの。それから流行りの J-POP を園崎くんはチョイスしたんだけど、それまでの音痴が嘘のような熱唱でね、音程も合っていて歌い慣れてる感じ、血の気が引く感覚を覚えながら採点画面を見たらさ、なんと92点。園崎くんは信じられない高得点を叩き出したんだ。最初からこの作戦にはめるために音痴のふりをしていたみたい。努力の方向性を間違ってるよね。呆然とする私をよそにガッツポーズしながら何度も飛び跳ねて喜びの舞い、途端に真剣な顔をしてじりじり迫ってきた。約束だからいいよね、顔を近づけてきたの。キスなんてレンタル彼女的には完全に規約違反、心情的にも園崎くんとキスするなんて絶対嫌だったけど、約束を守らないのは人としてダメでしょ。だから嫌々ながらも受け入れちゃったんだ。私がうなずくやいのや、園崎くんは口をタコみたいに尖らせて迫ってきてね、容赦なく私の唇を奪ってきたの。大嫌いな男子とキスしちゃったんだよ。園崎くんのキスはなんというか情熱的でさ、私の唇の感触を堪能するように吸い付く感じ。上唇も下唇も遠慮なくね、飲み込むような勢いで吸ってきたんだ。まさに自分が気持ちよくなるためだけのキス。口の周りを唾液まみれにされて最悪だったよ。舌を入れられるまで時間はかからなかったよ。ソファーの上で私を抱き寄せながら舌を突っ込んできてさ、歯茎まで舐め回すような勢いでベロチューしてきたの。口の中をかき乱したら今度は唇、プルプルの唇の感触を舌先でテイスティングしてきた。ハゲくんの果てにはほっぺまで舐めてきたんだよ。もう妖怪みたいだよね。園崎くんは興奮しすぎて歯止めが効かない様子でね、キスの合間にブツブツつぶやいてたんだ。ベロチュー気持ちよすぎ、 小鳥ちゃんとキスしてるとか夢見て、唇プルプルすぎて無限にチューできそうって頭の中に浮かんだことそのまま口にしてた。その間にも欠かさずベロチュー、痛いほど抱きしめながらずっと狙ってた女子とのキスを満喫してたんだ。それだけならまだ良かったんだけどさ、その先帰ったらおっぱいに手を伸ばしてきたんだよ。信じられないよね。キスは約束したから OK だけど、おっぱいを触るのは許可してない。すぐに手首を掴んで止めようとしたんだけどね。そしたら園崎くん途端に機嫌を悪くして睨んできたんだ。血走った目が怖くて私がすくんじゃったらね、おっぱいを強引に掴んでから低い声でこう囁いてきたんだよ。レンタル彼女やってるってみんなにバラすよ、いいのって。ほんと、ひどすぎない？弱みをネタに落とすなんてさ、キスさせてあげたのにあんまりだよね。私的にもね、レンカノのことは大学の人たちにバラされたくはなかったんだ。決していかがわしい仕事ではないけど、不特定多数の男性と手をつないだりしちゃってるわけだし、世間的にイメージが良くないことは理解してたからさ、大学の友達に怪訝な目で見られるかもって思うと怖くてこう思っちゃったんだ。少し我慢して済む方がマシかもって。私の効果はてきめん。私が抵抗をやめたのを見て、その崎くんはにやり。ベロチューしながら、おっぱいを揉みしだいてきたんだ。ニットの上から形が変わるまで揉みまくり。柔らかくて弾力のある感触を堪能するように、いろんなことをしてきたんだよ。指を沈めて、ひたすらに巨乳の感触を楽しんだり、顔をうずめて、胸の谷間にこすりつけてきたり、下乳からすくい上げるようにして、タプタプ揺らしてきたりもしたな。園崎くんは鼻息を荒くして大興奮。普段からいやらしい目で見ていた巨乳に触れられて、ご満悦の様子だったよ。おっぱい本も柔らかくて弾力もあって気持ちよすぎ、ずっと狙ってたデカ乳もめて達成感やべえわ。大学のやつらみんなおかずにしてたんだぜって一人で盛り上がってたんだ。これは後から聞いたんだけどね、入学当初から男子の間で私のおっぱいが大きいって噂になってたらしくて、誰が最初に私のおっぱいを揉めるか賭けをしてたらしいよ。まったく女の子のことなんだと思ってるんだろうね。男子はみんなこうなのかなって人間不信になりそうだよ。分くらいおっぱいをいじっていた頃かな。よく飽きないなと思いながら冷めた目で眺めていたんだけど、その崎くんはやっとおっぱいから手を離したと思うと別の場所に手を伸ばしてきたの。私の下半身ロングスカートの中に手を入れて内ももに手を合わせてきたんだ。パンツを脱がされそうになってさすがに抵抗したよ。でもね、口の動きだけでバラすよっ って伝えられて、私は結局抵抗を諦めちゃったんだ。カラオケだろうとお構いなく、その先くんはズボンを下ろしてね。息切れだった肉棒に都合よく用意してたゴムを装着。私のスカートをめくって覆いかぶさってきて、濡れたおまんこに祈祷をあてがってきてね。ズブズブって入れられちゃったんだ。嫌いな男子と一つになって、それはもう複雑な気持ちだったよ。デンタル彼女は体を売るような仕事じゃないのに、押し切られて体を許しちゃってさ、虚しくて自分が情けなくて仕方なかった。その崎くんは感激していたよ。すげえ、あったけーって情けない声を漏らしながら、おまんこの感触を満喫してた。しばらく感触を味わうようにじっとしていたんだけど、我慢しきれなくなったようにぎこちなく腰を振り始めたんだ。それから正常位で着衣セックス。夢中になって腰を打ち付ける合間にキスしたり胸を揉んだり、その崎くんは欲望の赴くまま二度とない機会を満喫してた。カラオケの室内に肉を打ち付け合う音が響いて最悪だったな。小鳥ちゃんマジ可愛い。ずっと狙ってた女で童貞捨てられるとか最高すぎ。風俗じゃなくてレンタル彼女を選んでよかったって考えにふけるように、その崎くんは私の顔を凝視しながらつぶやいてたんだ。どうやら彼は初めてだったみたい。あんまり慣れてないと思ったから納得かな。女の子慣れしてないって点では君の仲間だね。まあ君の方がずっと紳士だけど。その崎くんは童貞だったからかすぐに言ってくれたんだけど、当然一回じゃ収まらなくてさ、何度も体を求めてきたんだよ。私を膝の上に乗せて対面沿いでベロチューしながらずっと繋がっていたり、ブラを外して服の中で生乳を揉みしどいてきたり、セックス中にマイクを差し向けてきて私の喘ぎ声を部屋に響かせたり、もうやりたい放題。店員さんにバレることもお構いなしに性欲を満たしていたんだよ。エッチしてる間にね、その崎くんは何度も告白してきたんだよ。好き、好き、付き合おうって腰を振りながら耳元で囁いてきたの。脅迫して無理やり犯したくせに、どの口がって感じだよね。当然お断りしたよ。これまでの発言から体目当てなのは分かりきっていたし、エッチも自分勝手で下手っぴだし、もともと生理的に無理なタイプだったからね。でもその崎くんは逆上しちゃって、私のことを責め立ててきたんだよ。ビッチのくせに気取りやがって、デンタル彼女なんて男あさりするためにやってんだろう。俺の腰振りで顔落ちさせてやるってガンガン腰を振って私をあえがせようとしてきたんだ。デンタル彼女はそういう仕事じゃないのに、楽しい時間を提供していい思い出を作ってあげたくて私は彼女を演じてるのに、そんな風に言うなんてあんまりだよね。結局 解放されたのはコンドームを一箱使い切る頃。何時間も犯されて力なく横たわる私と対照的に、その先くんはすっきりした顔でベルトをカチャカチャつけていてね。身支度を終えると、顎先を掴んで最後にベロチュ。ありがとう、また指名するわって。レンタル彼女の利用料を投げ渡してきたんだ。床にひらひら落ちるお金を見ているとね、私の体の価値はこれだけかって、体を買われたような気分になって悲しかったな。どうしたの？ビクビク震えて。急に下半身ビクってしたけど大丈夫？何でもないってことはないでしょ。体調が悪いなら言ってごらん。あ、もしかして
言っちゃった？
図星なんだ。暴発しちゃったんだね。いや、そんなに謝らなくて大丈夫。私は気にしてないから平気だよ。私の方こそごめんね。ずっと硬いのが当たってると思ってたけど、まさかハグだけで暴発しちゃうとは思わなかったからさ、気が利かなくてごめん。すぐに拭いた方がいいよね。トイレに行っておいでよ。私行っとくから。しょっと。あ、ちょっと待って。最後に一つだけ。今日は愚痴を聞いてくれてありがとう。あまりにショックだったから塞ぎ込んじゃいそうだったけどさ。君に聞いてもらえて少しだけ気が楽になった。本当ありがとね。戻ってきたらさ、一緒に何か歌おうか。ほら、カラオケで嫌な思い出ができたから、カラオケで上書き的な。可愛い彼女のストレス発散に付き合ってくれると嬉しいな。よろしくね、彼氏くん。